小川雅弘作シリーズイエスに出会った人々その20ヨハネ。今日の物語の主人公は裕福なガリラヤの漁師ゼベダイの子でヤコブと兄弟のヨハネです。伝承によれば母のサロメはイエスの母マリアの姉妹でした。だとするとヨハネはイエス様のいとこであり、あのバプテスマのヨハネの親戚でもあったということになります。彼は2世紀初めまで長寿を全うし、生涯でヨハネの福音書をはじめ全部で5つの聖書の書簡を書きました。では彼自身の口からイエス様との出会いと関わりについて語ってもらいましょう。
私の名はヨハネ。今私はこのパトモス島で主の御霊に示されて黙示録を書き終えたところだ。私が長い間お仕えしてきたイエス・キリスト様への信仰のゆえに私はこの島に流されたが、今にして思えば人里離れた島だからこそ誰に邪魔されることもなくこの書物を書き上げることができた。おそらくこれは私の最後の書物となるだろう。そしてもし主が許してくださるなら、もう一度エペソに戻ってもうそれほど長くはない余生を送りたい。あそこで私はかねて他の人たちから勧められていたこともあって、マタイやマルコやルカたちの書かなかったイエス様の御業を4番目の福音書にまとめた。先の3つが書かれてからなんと20年以上も経ってからだ。それからエペソの教会や指導者たちに3通の手紙を書いた。だからこの黙示録は5つ目ということになる。
ヨハネ様、ヨハネ様はいらっしゃいますか？
はい、いますよ。おお、これはクレアさん。どうなされた？
ええ、今朝うまい魚と貝が取れたんで、ヨハネさんのところに持ってけって主人が。
そうですか。それはありがたい。いつもすまないね。
とんでもない。こちらこそ、いつもキリスト様のありがたい教えを話していただいて、うちの家族も、いいえ、島中の者が、それは感謝してるんですよ。
そうですか。それはそれは。私のようなものの話を皆さんが真剣に聞いてくださって、教えに従ってくださるのが私には一番嬉しいことじゃ。今日もご主人の危険の多い漁の仕事に感謝して、優しく愛してあげなされ。
はい、それはもう分かっております。いつもヨハネ様が私たちの顔を見ると、子供たちよ、愛し合いなさいとおっしゃるものだから、私たち愛の人ってあだ名をつけたんですよ。
それはまたありがたいね。愛の人か、過ぎたる名だ。私はね、クレアさん、若かった頃イエス様に兄のヤコブと共にありがたくも12弟子の人に選ばれた早々に、2人そろって雷の子ってあだ名をつけられたんですよ。
え、雷の子？あの急にゴロゴロってくる？
そうそう、雷のように急にガーッと怒り出してばかりいたから。
とても信じられません。
こんなことがあったな。主のお名前を使って悪霊を追い出している人を見て、ムラムラ頭にきて、主のお名前を使うのは即座にやめろと怒鳴って、後で主に叱られたり、主が最後のエルサレム殿堂に向かってサマリアを通っていて、 彼らにそこに宿ることを断られた時も、兄のヤコブと二人カーッと怒りまくってね。
先生、あいつら許せませんよ。せっかく先生が、ユダヤ人は先祖代々誰も通ろうとしないこの村を通って仲良くしてあげようとしてるのに。
先生、この際天から火を呼び下し、あいつらを焼き滅ぼしてしまいましょうよ。
ヤコブ、ヨハネ、よしなさい。だからお前たちを雷の子と呼ぶのだ。私を拒む者は神様から拒まれる。だがそれは天の父がなさることだ。そんなことでは私の愛の教えはいつまでたっても人に語れないよ。
うぬぼれ屋で一本木のペテロと兄のヤコブと共に人一倍短気な私が、とりわけ主に愛されて、大事な出来事の時にはいつもお供をさせていただいたのだよ。みんなの中でも一番若造だったのに。主が山に登られてお姿が変わられた時も、いよいよ十字架につけられる前の晩、ゲッセマネの園で祈られた時もそうだった。
ああ、恐れと悲しみのあまり今にも死にそうです。ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、ここを離れずに私と一緒に目を覚ましていなさい。私をお前たちの祈りで支えてほしいのだ。
だがそこでも私はしくじってしまった。イエス様が血のような汗を流して十字架の重い杯を取り除けてくださるよう父なる神様にお祈りしている間、私たち三人はぐっすり眠りこけてしまったのだ。祈り終えて戻られた主がそんな私たちを見た時の思いはどんなだったろう。
ペテロ、これ、ペテロ、起きなさい。
はい、主よ、何事で。あ、主よ、申し訳ございません。
主よ、すみません。
お許しください。
お前たちはたったの1時間も私と一緒に目を覚ましていられなかったのですか。油断しないでいつも祈っていなさい。さもないと誘惑に負けてしまいます。あなた方の心は燃えていても肉体はとても弱いのですから。
そうだったんですか。イエス様はそのようにして一番問題の多かったお弟子さんをあえて選ばれて、特別に愛の訓練をなさったんですね。あ、いけない、私ヨハネ様を一番問題の多いなんだなんて。
いいんだよクレアさん、その通りだったんだから。でも本当にありがたかった。そのイエス様の愛の薫陶のもとで、私は3年ちょっと寝食を共にさせていただいた。そして少しずつ、本当にほんの少しずつ変えさせていただいたんじゃ。何よりももったいないほどありがたかったのは主のご最後の時じゃ。あのお方はご自分が亡き後のお母様のマリア様のことを何よりも気にかけておられた。そしてそのお世話をこの私に託されたんじゃ。
お母さん、ほらそこに、あなたの息子がいますよ。
え、私の息子。
ええ、ヨハネです。
まあ、
ヨハネ、さあ、お前の母です。 しく頼んだよ。
はい、主よ。
その時以来、私は主のお母様をうちに引き取った。そしてお母様が天に召されるまで、実の母のつもりでエルサレムの私の家でお世話をさせていただいた。いや、私の実の母のお姉様だったから、本当に私には母のようなものだった。それにしても、こんな愛の足りない私に、神の御子のお母様を託してくださった。あのお方の大きな大きな愛のお心を思うたびに、私はもう申し訳なくて、もったいなくて。
そうでしたか。でも人は変われるんですね。今のヨハネ様を見ていると想像もできないことですが、でもお話を聞いて勇気をいただきました。
そうですよ、クレアさん、人は変われるんです。私が証人です。イエス様は十字架で私たち人間の罪をすべて身代わりに負って死なれた後、三日目に墓の中からよみがえられたが、その時もマグダラのマリアと共に最初に空っぽの墓を見ることができたのはペテロと私だった。そしてその後も天に帰られた主のお約束の通りに、ペンテコステ五旬節の日に聖霊が下られてエルサレムに最初の教会ができてから、彼と私は教会の二本の柱として群れを守らせていただいた。やがてローマ軍によってエルサレムが陥落した時、ペテロは彼らしい壮絶な殉教の死を遂げたが、私はエペソに移り住んで、そこで主の教会づくりに励んだのじゃ。
そしてここにも噂が流れてくるほど素晴らしい教会をお作りになった。エペソの町にはキリスト者の数が増えて、イエス様の教会の中心地になっていったんですね。
そうじゃ。あそこで私は四つ目の福音書を書いた。イエス様とのあのこと、このことを思い出すたびに、ああ、なんと私は主に愛されていたことかと、胸が迫ってしばしペンを止めてしまった。あの書の中にも、そのたびに思わず自分のことを主の愛された弟子と記したほどだ。とてもおこがましくて、よう出せなんだ自分の名の代わりにな。数えてみたら、五度もそう書いておったよ。
ヨハネ様、人は愛によって変わるんですね。主に愛されてこそ、人を愛せる人になるんですね。
大きくうなずきながら、もう90にもなろうという老いたヨハネは、窓から見える地中海の上に真っ青に広がる遥かな空を見やりました。その目は、やがてお会いできる主イエス様の限りなく深い愛の眼差しを追っているようでした。